はい、サムエル記の第2そして17章から入っていきますけれども、まああのね、かなりブランクがありましたので、思い出していただきたいんですが、アブシャロムがダビデの息子のアブシャロムが謀反を企てて、そしてそれに組みする人が非常に多かった。その中の一人がアヒトフェルですね。アヒトフェルという議官だったんですね。で、彼らがエルサレムに来たわけです。ということでダビデがこのエルサレムを地の海にしたくなかったので出て行ったわけなんですよね。でこのアブシャルムとまたアヒトフェルがこの行っていることが、まあ、今日読むところが、それが、まあ、ダメになってしまうわけなんです。で、ダビデがですね、このアヒトフェルをですね、自分の親しい友として、付き合っていたわけなんですね。まあ、そうやって裏切られたわけなんですけれども、この15章の31節を見るとですね、アヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているですね。その知らせを受けて、でこうやって祈ったんです。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。まあ、このたった一言の短い祈りなんですけれども、神様はこれを祈りを聞いてくださるわけですね。ここ17章と18章において、また神様がダビデにこの祈りを聞かれることによって憐れみを注がれます。それまでは覚えているでしょうか。このダビデがウリアとバテシバですね、バテシバとの会員の罪に、それからウリアを殺すという罪、それによってナタンがこの宣言したんですけれども、剣があなたから離れないと、あなたの家から離れないで、それで、あなたの妻たちを目の前で取り上げて共に与えて、白昼公然と妻たちと寝るようになると。でこれをですね、前回見たわけですよ。神様の懲らしめがこのダビデにあったわけですけれども、まあ、そこからダビデにこの憐れみを注がれると。で私たちがこの神様から訓練を受けるっていうのはですね、一時的だってことを覚えておいてください。ですか、これを罰だと思わないでくださいね。一時的です。神様必ず私たちをですね、この憐れんでくださいます。それで17章を見てください。アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。このさらにというのは、先ほど話したようにこのアブシャロムに対してこのそばめと寝ればよいということをこう助言した。でその後でこのように言いました。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべての者が帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人だけですから、民は皆穏やかになるでしょう。このアヒトフェルの言っている助言、もしこれ助言が、聞かれたのであればですね、おそらくダビデ死んでいたことでしょう。この16章の最後のところにですね、アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロにもそのように思われたとこうあります。優れた助言をする人であって、そして今ダビデが疲れている、気力を失っているですね、恐れている。で今の状態というのは、このダビデが死にさえすれば、このイスラエルが何か仲違いをしているわけではないわけですからね。この王の中の、まあ、内戦といったらいいでしょうかね。お家騒動なわけですから、 彼だけ殺せば民は問題は起こらないですよと。でこのように言って、これが実現したら、これを実際行ったら確かにその通りになっていたはずです。そしてもう一つですね、ここ読んだところから私たちが分かるのは、自分自身がダビデを殺すと言っているところですね。彼には紛れもなく恨みをダビデに対して抱いているわけなんです。それが前回も話しましたけれども、彼の孫娘がバテシバなんですよね。だから孫娘を自分のものにしたと、ダビデが自分のものにしたとですね。でそれによって怒り憎しみへと変わっていったということが考えられるわけなんです。で恨みであるとか憎しみ、これですね、私たちの感情の中にしばしば襲ってくるものですね。でこれがいかに、そうだな、虚しいものか、いかに毒のあるものか、でこれを、今日の学びの中で知っていく必要があります。でクリスチャンとしてですね、恨みを持つこと、苦みを持つことについての戒めが書いてあります。エペソの4章の31節ですが、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに見なして去りなさい。でこの無慈悲と訳されているのが苦みとも訳せる言葉で、これを捨て去りなさいいう言葉を本当に私たちは覚えていかなければならない。これから見ていくと分かりますが、アヒトフェルが滅んでいきます。相手を傷つけるのではなく自分が傷ついていきます。先ほど読んだエペソの手紙のところは、聖霊を悲しませてはならないという文脈の中で語られていたんですけれども、聖霊様を悲しませるだけではなくて私自身を傷つけていく、そして自分自身が滅んでってしまう。だから罪を許すっていうのは選択肢ではなく命令ですね。命令です。それしか方法はないし、自分を救う道もないわけなんですね。では次に、あれどこまで読みましたっけ、3節まで読んだのかな。この言葉はアブシャロムとイスラエルの全長老の気に入った。でここまでがですね、人間の技というか、けれどもこの5節のしかし、ね、しかし、この言葉が大事ですね。聖書の中でしかしという言葉が出てきたら注目してください。ここから神様の介入が始まります。アブシャロムは言った、アルキ人フシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう。これ神様が行われています。で私たちはですね、何とか自分たちが上手にやりくりできるように、と言ってもですね、全てをこう計画をしているのは神様で、神の計画しかならないわけですね。だからダビデのように祈る必要があるわけですけども、このしかし、フシャイというのがダビデのスパイです。覚えてますか。ダビデの友でありますけれども、このダビデはですね、自分と一緒に、行かせることを拒みました。私にとって重荷になると、あなたはむしろ伺ってきなさいと、アブシャロムのところに行きなさいと。それで、このアブシャロムの方についたふりをフシャイがしたわけなんです。そして相談役としてですね、今アブシャロムのところにいるんですけれども、それで6節ですが、フシャイがアブシャロムのところに来ると、アブシャロムは彼に次のように言った、アヒトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか、もし行けなければあなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャロムに言った。この度、アヒトフェルの立てた計り事はよくありません。フシャイは分かってました。 これはその通りになるだろうと。だからこれ以外の計画を立てなければいけなかったわけですよね。あのその計り事をですね、言わなければいけなかったわけです。でこう言ってます。フシャイはさらに言った。あなたの父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野で子を奪われたメグマのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒には世を過ごさないでしょう。これが間違ってるんですね。けれども上手であります。アブシャロムは父が勇敢な戦士であることを、もう特に若い時のちょっと前のですね、ダビデのことを、お父さんのことを知っているわけですね。事実そうでありました。けれども、ダビデはもう年を取っていて、そんなに動けるわけではない。そして当然ながら心理的な状態は非常に弱くなっています、今。ですからこういうふうにはなってないんですけれども、アブシャロムにはそのちょっと前のお父さんのことをこう想起させるようなことをですね、話しています。きっと今ホラーなかどこかそんなところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従う民のうちに倒れた者が出たと言うでしょう。撃たれた者が出たと言うでしょう。そうなるとたとえ獅子のような心のを持つ力のある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父親が勇士であり、彼に従う者が力あるものであるのをよく知っています。私の計り事はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、これはあの全イスラエルを表しますね。ダンって北ですね。ベールシェバからのネゲブの入り口になりますが、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼を見つけ次第その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に綱をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。まあ、威勢のいい方をしてますね。まず全イスラエルをあなたが率いるのですというこの言葉がですね、アブシャロムの虚栄心を駆り立てたわけなんですよ。ちょっと失礼します。アブシャロムが虚栄、うぬぼれが強い人であることを私たちは覚えていますか？ですね。あの非常にハンサムな人でした。髪の毛を、彼は誇っていましたね。そして、このラバに乗ってですね、確かラバかな、待ってくださいね、15章の、あ、ラバではないですね、馬50人をですね、自分の前を走る50人を手に入れたと15章の一節に書いてありますけれども、これ章ですよ、章ね、章です。まああの、まあそういう政治家ね、今多いですけれども、こう上手なね、口が上手で人に見せるのが上手な
パフォーマンスね、
そういう人でありました。だから今こういうフシャイの、助言が、まあ、かなり自分のそういう思いをくすぐったわけなんですね。でそれで14節、アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計り事はアヒトフェルの計り事よりも良い。これは先ほどは何ですか、あの全長老の気に入ったって書いてますよね。だから経験のあるその、まあ、知恵知識を持っている人たちはアヒトフェルの方が正しいと思っていたんですけれども、アブシャロムとそしてイスラエルの民ですね、こう大衆の方ですよ、大衆の方は逆に、気に入ったわけなんですね。で次は大事です。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、 主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからである。はい、とても大事な言葉です。ここが、今日の学びの、キーワードになると思いますね。キーワードというか下線、一番重要な説になると思いますが、神様は全てを動かしてくださっています。で、私たちが何かできるっていうのを思っちゃうんですよね。あの人とあの人がこの人、私はもうこの人のことよく知ってるから、こうやってああやってこうやっていけば何とかなるとかですね。そんなことは絶対ありません。人の心っていうのはとても深いものです。一人の人の心を1センチでも私たちは実は動かすことなどできないんですよね。神が行われます。で、ここでこのようなうぬぼれた心をもう神様は用いられて、それでこのようにして、亡き者にしようとしているわけですね。で、フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルはアブシャロムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人をやり、ダビデに今夜は荒野の草原で夜を過ごしてはいけません。本当にぜひあちらへ渡っていかなければなりません。でないと王をはじめ一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょうと告げなさい。これ14節にあったフシャイの計り事の方が良いというこの判断、そしてそれを実行に移すかどうかっていうのはフシャイはまだこの時点で分からなかったんですね。だから自分の提案が通るか、あるいはアヒトフェルの提案が通るか分からなかったんですけど、いずれにしてもですね、早くその今いる荒野、そのオリーブ山を渡ってですね、ちょっとしばらくしたところにいたんですけれども、そうじゃなくて、あちらへっていうのはヨルダン川を渡りなさいとですね、そして東のギルアデの方に行ってくださいということを今言ってるわけです。で、ここでサドクとエブヤタル覚えてますか？彼らが神の箱を運ぼうとしたときに、ダビデは、主の御心であれば、この戻ってくることができる、そうでなかったら神様のなされることをするだろうと。で、2人を置いたわけなんです。そして内部の情報をこう伝えるときに、彼らが、この伝えなさいというふうにダビデが言い伝えておいたんですよね。伝えておいたんです。で、それで今こうやってるんですね。で、ヨナタンとアヒアマツは、これは息子たちですね、そのサドクエブヤタル。ヨナタンとアヒアマツはエンドゲルにとどまっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためである。でも見られてしまいます。ところが一人の若者が彼らを見てアブシャロムに告げた。そこで彼らの二人は急いで去り、バフリムにある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は覆いを持ってきて、井戸の口の上に広げ、その上に麦を撒き散らしたので誰も知られなかった。アブシャロムの家来たちがその女の家に来て行った。アヒアマツとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに言った。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったので、エルサレムへ帰ったと。以前 の、 あのラハブに似ていますけれども、かくまってですね、スパイをかくまってイスラエル人のあっちの方に逃げましたと、同じことをですね、今ここで行いました。それで彼らが去って後、2人は井戸から上がってきてダビデに知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ急いで川を渡ってください。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれの計り事を立てたからです。そこでダビデとダビデの元にいたすべての者たちとは出発してヨルダン川を渡った。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。主が守ってくださいました。そしてアヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルは賢い人です。 で自分の計りごとですね、自分自身が行くわけですから、このあと1万2000人をですね、選んでですね、自分自身が行くっていう計りごとがあったわけですけれども、これが一向に実行に移されてないと。でこれを通して、ああダビデとの戦いは負けであるということも彼は見通していました。そこで彼が取った道は自殺だったんですね。聖書の中にこの自殺、いくつかあります。覚えているのありますか？イスカリオテのユダですね。興味深いことに、アキトフェルがダビデを裏切ったことについて、ダビデ自身が、友がかかとを上げたっていう言葉を使ってですね、詩編で書いてますけれども、それがイスカリオテのユダのイエス様の裏切りのところで引用されています。実はメシア予言だったんですね。そのイスカリオテのユダがこの彼をイエス様を裏切るということで、イスカリオテのユダが自殺をしましたけれども、同じようにアキトフェルも自殺をしているわけなんですね。まあ、その他にも、まあ、自殺的なことをした人はいますけれども、ちょっと違いますね。戦争の時にサウルは最後に死にかけていた時にですね、最後の一撃をペリシテ人に、この殺されたくないと、ムカツレの者に殺されたくないと、ということで、この道具持ちにですね、殺してくれと言った。あとはサムソンもそうですね。でもサムソンはですね、ペリシテ人を倒したかったっていうのもありますから、なんていうのかな、無駄死にをしたくないというですね、思いがあった。だちょっと違いますね。でもこのアヒトフェルとイスカリオテのユダは非常に似ています。で私たちはですね、やはり現代社会を考えないといけないですね。自殺が非常に多い。で実はそれは古い話ではなく、古い話っていうか、その私たちの今の現代の話だけではなく、このように昔からあった。じゃあここから私たちが得ることのできる教訓というのは何かって言ったら、アヒトフェルは悔い改めなかったってことです。で自殺、まあ、いろんな理由があると思いますけれども、はっきり言えることは、神に立ち返るならば悔いのない救いを得ることができるよ。これは、ですね、どこに書いてあったかな、あ、第二コリントの7章の10節ですね。こう書いてあります。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、魚の悲しみは死をもたらします。悔い改めがない、これがですね、人を自殺に追い込む大きな理由の一つであります。なんて言ったらいいでしょうか。悔い改めるっていうのはですね、本当の意味で自分に死ぬことです。自殺と悔い改めの大きな違いは、自殺は自分は思いっきり生きたまま自分の命を絶つことです。自分を生かしたいから殺すって言ってもいいかもしれません。自殺は、悔い改めは自分を本当の意味で殺します。自分を否みます。ゆえに神が生かしてくださいます。救いが与えられます。ここがとっても大事になりますね。まあ、日本の文化の中で腹切りとかですね、いろいろありますね。その文化っていうのはまだ今でもあると思うんですけれども、で決して私は全て自殺した人のことを責めてるっていうことではなくてですね、いろんな事情があります。でその日本の文化がありますから、やみくもに今の言ったことをですね、振りかざすつもりはないですけれども、でもやはり日本にある希望って何なのか、
悔い改めですね。自分に死ぬことです。で、自分に死ねない、そのメンツを保つために多くの人が死んでっているわけですね。覚えてますか？ペテロも悲しみましたよね。でも彼の悲しみはどっちの悲しみですか？悔い改めの悲しみです。だから救いへ導かれたんですよ。もっと恥ずかしい話ですよ。イスカリオテのユダと同じようにですね、イエス様を否んでるわけですよね。そしてしっかりと世界中にその初代教会のリーダーである彼がですね、鍵を、天国の鍵を渡すと言われたリーダーがですね、あんな恥ずかしいことを行ったわけなんです。で、それがずっと記録に残されているわけです。プライドがあったらできないですよね。プライドがあったらできない。でも彼は知ってました。私は罪人です。恵みによって救われた罪人なんです。だからイエス様をただ愛しているんだけれども、その愛していることでさえもが神からの力がなければできないんだよという証しをしているわけですよね。ということで次いきますね。ダビデがマハナイムに着いたとき、覚えてますか？マハナイム、ヤコブがこの自分の故郷に戻ろうとしたときに、この天使の軍団を見ることができたわけですよね。あそこですね、マハナイム、もうヨルダンの方に、ヨルダン川を越えてますよ。越えて、ですね、ギルアデの地にありますね。ヤボク川の上の方ですね。もっと上、ずっと上です。そのマハナイムに着いたとき、アブシャロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人とヨルダン川を渡った。アブシャロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはヨアブの母、セルヤの妹、ナハシの娘、アビガルと結婚したイシュマエル人、イテラという人の息子であった。こうしてイスラエルとアブシャロムはギルアデの地に陣を敷いた。これギルアデ、東の方に戦いの場所が移っております。ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバノでのナハシの子ショビとロ・デバルノでのアミエルの子マキルとロ・グリムノでのギルアデ人バルジライとは、信頼、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、牛酪、ダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らが、民が荒野で飢えて疲れ、乾いていると思ったからであると。素晴らしいです。私たち友というのは、その苦しみを分かち合うことで、その進化を試されるという言葉が、箴言の中にありますよね。これ本当に私たちは気をつけなければいけないっていうか、本当に苦しんでいるとき、悩んでいるとき、私たちキリスト者は、敏感に反応しないといけないです。敏感に反応する。この時に本当に兄弟愛が試されます。で、この3人はですね、支援物資を持ってきたわけです。本当に今はもう飢えて疲れている。その時に持ってきた。で、聞き覚えのある人物はですね、アモン人のナハシュ。ナハシュの子、ショビですね。ショビが来てますけど、ナハシュは、この、覚えてますかね、ダビデがですね、彼の息子ハヌンに真実を尽くそうとしたけども、ハヌンはダビデに歯向かった。だからショビはつまり兄弟になるんですけれども、そのハヌンみたいな人もいたと同時にですね、このやはりダビデの寛大さを横目で見ていて、本当にこのショビはダビデについたわけですね。あとマキルという人物も、イシュボシェテを自分の家屋に住ませていた人物でありますけど、でこれも彼も、このダビデの方についていたわけですね。そして地元の首長であるバルジライがいて、彼は非常に高齢であったっていうのは後で出てきますけれども、で後にダビデがダビデでなくて息子のソロモンですね、 バルジライの息子たち、子供たちによくしてあげるようになります。で、18章ですが、ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。支援物資によって元気づけられたダビデが、このようにしてようやくですね、この体制を整える気力を得ることができたわけなんですね。ダビデは民の3分の1をヨアブの指揮のもとに、3分の1をヨアブの兄弟ツェルヤの子アビシャイの指揮のもとに、3分の1をガテ人イタイの指揮のもとに配置した。ダビデが逃げるときに忠誠を誓った人であるガテ人イタイがいましたね。で、彼もですね、このようにして用いられています。主は王に民に言った。王は民に、間違った、王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。すると民は言った。あなた方はあなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかしあなたは私たちの1万人に当たります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。非常に説得力ありますね。ダビデは偉いですね。指揮は取ってますけれども、リーダーシップは非常に発揮しておりますけれども、このような忠実な家臣たちの助言をですね、聞いています。で、次に王は彼らに言った。あなたが良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は百人千人ごとに出て行った。ですね、この門のそばっていうのは、この門っていうのは、この長老たちが座るところですね。当時の門というのはもう家みたいになってますから部屋があります。そこに彼はいたわけです。王はヨアブアビシャイイタイに命じていった。私に命じて若者アブシャルムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部にアブシャルムのことについて命じているのを聞いていた。ダビデは非常に上回っています。詩編を読むとですね、サウルに追われている時のダビデとアブシャロムに追われている時のダビデって全然違うんですね。私の罪に報いないでくださいっていう祈りなんですね。アブシャロムに追われている時はですよ、彼は弱くなっておりました。自分の罪のゆえ、また自分の教育がなっていないという負い目がある中でこのようなことが起こっているわけなんです。だからアブシャロムに何か悪いことが起こってほしくないという、そういう思いがその通常の戦闘と違うことを彼は言ってるわけですよね。で、こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出ていった。戦いはエフライムの森で行われた。エフライムっていうと、なんですか、ヨルダン川の西の方ですよね。カナンの地にあるエフライムを思い出してしまうんですけれども、もうマハナイムの町、こっちギルアデだって言ってますから、このエフライムっていうのはこのマハナイムの上の方にある森だと考えられております。エフライムの領じゃなくて、領地ではなくて、もうヨルダン川の東側の方ですね。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日剣で倒された者よりも密林で生き倒れになった者の方が多かった。ここにもやはり神様のありがありますね。神の主の戦いというのはですね、いつも何かその兵士たちが戦った以上にその他のところで倒れるということがよく起こります。次、9節。アブシャルムはダビデの家来たちに言った。出会った。アブシャルムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシノキの茂った枝の下を通ったとき、アブシャルムの頭がカシノキに引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。非常に皮肉なことです。ちょっと開いてみましょうか。以前のアブシャルムのですね、描写ですけれども、14章、25節。からちょっと27節までちょっと読んでみますけれども。さて、イスラエルのどこにもアブシャルムほどその美しさを、これ美しさっていうのはいわゆるハンサムって意味ですよ、褒め生やされた者はいなかった。 足の裏から頭の頂まで彼には火の打ち所がなかった。彼が頭を刈るとき、毎年年の割にはそれが重いので刈っていた。その頭の毛を刈ると測ると王の計りで20シェケルもあった。アブシャルムに3人の息子と1人の200シェケルもあった。でアブシャルムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって非常に美しい娘だ。わかりますか？非常にモデルに出ておかしくない人なわけですよ。もう本当に綺麗で。でその誇っていた髪がですね、かえって邪魔になったわけですよね。あと私は不思議なのはラバになんで乗ってたのかなと思うんですよね。戦争やってんですよ。戦争。馬でしょ。だからやっぱ将なんですよね、彼がやってることって。でそれがあだとなって、引っかかってるわけですよ、彼の生涯を象徴しています。一人の男がそれを見てヨアブに告げていった。今アブシャルムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で死に撃ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビシャイとイタイとに、若者アブシャルムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命をかけて命令に背いていたとしても、王には何も隠すことはできません。その時あなたは知らぬ顔を出さるでしょう。彼も必死ですね。でそれで、ヨアブはこうしてぐまいとぐずぐずしてはおられないと言って手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャラムの心臓を突き刺した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャルムを取り巻いて彼を撃ち殺した。10人もですね、道具持ちがいるっていうのはすごいですね。彼ってなんか、いわゆるなんていうか、今で言ったらですね、この、いろんな種類の、なんか、この、機関銃、バズーカとかなんかいろんなの持っててですね、手榴弾とかいろんなの持ってて、もうこの、いろいろもう、手この手を使ってですね、やってたんでしょうね。で、それで、アブシャルムを取り巻いて彼を撃ち殺した。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。ダビデの生涯の中にこのヨアブの存在っていうのも非常に大きいですね。でヨアブというのは非常に有能な戦士であるあり、また実際的な人でした。実行力の非常に強い人でした。で今ヨアブのやってることって正しくてまた間違っています。正しいというのは次回学びますけれども、アブシャルムが行っているということはもう死に値するんですよ。確実に死に値するんですね。で彼を倒さなかったらこの正義が成り立たないわけなんですね。無本の罪ですよ。そしてこのようにして多くの2万人のイスラエル人をですね、こう倒れるような結果にさせたその張本人になるわけです。でここで殺さなかったらイスラエルの国民が一体何なんだということになってしまうと同時に、彼は間違っています。出し抜いてるんですよね。王の命令がそうであれば本当はしてはいけないことだったわけです。この関係が続きます。ダビデはヨアブに対して手を出すことができない。ヨアブがある意味で正しいことを行い、そして力を発揮し、けれども彼は行き過ぎたことをどんどんやっていきます。兵士としてはそうなのかもしれないけれども、ダビデは平和を求める君でした。それとは相入れないことをどんどん行っていきます。でついに、第一列王記を見るとですね、ヨアブはダビデによって、ダビデが遺言を残してソロモンに託してですね、この処刑されるんですね。そういう人生ですね、彼は。で次に、人々はアブシャロムを取り下ろし、 森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていた。まあ、戦いで負けた者に対してこのような形で残すわけですけれども、見せしめを行ってですね、そしてイスラエルが、このイスラエル人がですね、士気を完全にくじかれてですね、逃げ帰っていきました。で、次に悲しいこのアブシャルムの、話が書いてあります。アブシャルムは存命中、王の谷に、この王の谷っていうのはケデロンの谷のところになりますが、自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャロムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。ケデロの谷のところにアブシャロムの墓っていうのは今でもあるんですけれども、それはですね、これずっと後に作られたもので、この彼が建てた柱ではないことは確かなんですが、でも非常に寂しいですね。彼は分かってたんです。表向きは非常に華やかな人だったんですけれども、自分は息子はいたはずなんですけれども、おそらくは死んでしまったんでしょうかね、先にね、先立たれてしまったのか分かんないんですけれども、自分の最後っていうのがどういうものだったかっていうのをもう予期していた。幸せにみんなに好意を持たれる形で死んでいくのではないということを彼は知っていた。あれだけ、この、なんていうのかな、虚栄心が強くてですね、パフォーマンスに走っていた彼が、実は誰も私のことを見てはくれないだろうということを分かっていたわけなんです。どうか私たちがアヒトフェルの苦み、またアブシャロムのうぬぼれのようなですね、寂しい生活を送らないようにということですね。で、それに必要なのはやはり繰り返しますが、悔い改めです。初めの愛からエペソの人に対してですね、あなた離れてしまったと、悔い改めて初めの行いをしなさい。どこから落ちたのか思い出して初めの行いをしなさい。この神の愛の中にとどまっていれば、私たちはまたやり直しをすることはできるわけなんですね。で、次にアブシャロムの死をダビデに伝えに行きます。サドクの子アヒハマツは、アヒマーツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい、王子が死んだのだから。ヨアブは駆使人に言った。行ってあなたの見たことを王に告げなさい。駆使人、これエチオピアとも訳せますが、駆使人はヨアブに礼をして走り去った。このアヒマーツがですね、勝利が与えられたということで伝えたいと思ったんですよね。これ素晴らしいことだと、王様にとって素晴らしい知らせだと。でもヨアブはこれを行ったことはダビデにとって過酷であることはよく知っていたわけです。だから悪い知らせだからちょっと期間を置きなさいと。そしてあまりその影響力のない、そのあまり関係のないですね、駆使人を選んでるわけですよ。しかも名も書いていない駆使人を選んでるわけですね。それによって、この衝撃をこう和らげようとしたわけです。サドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私も駆使人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたも走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないので、しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。いわば走っていきなさいと言った。アヒマーツは低地への道を走っていき、駆使人を追い越した。そこエフライムの山地ですから、マナセまで行くのに、ね、私も行ったことありますけど、ヨルダンですね、もう山ですよ。ガッタンボッコンですよ。
そこではなくてヨルダン川の方の渓谷に近いこの低地の方ですね、そっちの方に回り道したんですけども、そっちの方がタッタッタッタッタッと速く走れるわけですね。でそれで、クシュ人を、この追い越しました。でダビデは2つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げてみるとただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った、ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に 近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んでいった、一人で走ってくる男がいます。すると王は言った、それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った、先に走っているのはどうやらサドクの子アヒマーツのように見えます。王は言った、あれは良い男だ、良い知らせを持ってくるだろう。ところがそうではありません。アヒマーツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った、あなたの神主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が、若者アブシャルムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた、ヨアブが王の家来のしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったか知りません。王は言った、脇へ退いてそこへ立っていなさい。そこで彼は脇へ退いて、アブシャロムのことだけがもう王の関心事で、肝心なものを持っていかない、なんかちょっと抜けているわけですけれども、まあ、ここよく使われるんですよね。伝道するときに肝心なイエス様のことちゃんと分かってなくて、肝心の福音が分かってなくて伝道しようと一生懸命頑張る、というですね、この姿でですね、熱心なんだけども、じゃあ一体イエスって誰って言われて、私イエス様のこと大好きなんです、それだけじゃなくてですね、ちゃんと答えられなければいけないよと、まあそういう時によく使われますが、そしてするとクシュ人が入ってきていった、王様のお知らせいたします、主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。主はクシュ人に言った王はクシュ人に言った、若者アブシャロムは無事か。クシュ人は答えた、王様の敵あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた、我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム、我が子よ、我が子よ。ということで、終わりますが、この身震いしたということはですね、もう体が激しく揺れ動いたという意味があるそうです。痙攣が起こったかのように、この身を震わせたわけですね。この悲しみよくわかりますね。息子アムノンをもう失っています。でアブシャロムを失っていました。で自分の罪がこれを永遠と遠い原因となってですね、招いていることも知っています。申し訳ない、父の悲しみが、まあ、ここにあるわけですね。まあ、ダビデは自分の罪のことをもう考えながらなんですけれども、やっぱり罪を犯して滅んでいく姿を同じように神様は悲しんでおられます。私たちが今日学んだところはですね、まず神が裁きを行われるということです。このアブシャロムとアキトペルに対して彼らがやろうとしていることを食い止められたと同時に、彼らの最後を見るときに、本当に自分のこの2つの感情、また2つの肉の思いですね、これを退けなければいけないんだ、神様のところに戻ってこなきゃいけないんだ、ということを学べたかと思います。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが教訓を与えてくださり、そして本当にとても残念なこのことでありますけれども、私たちの生活の中に実にこれがあります。多くの人が落ち込み、多くの人がいつまでも傷ついたままでいて、恨みを持ち、苦みを持ち、怒りを持ち、 主よ、しかしあなたが教えられました、それはあなたに害を与えるだけだよ。神様、あなたは私たちのことを愛しておられます。ゆえに全てのことを許していくというダビデが取った道を私たちも通ることができるように助けてください。そして何よりも私たちの主であるイエス様が取られた道を私たちも通ることができますように、全てのことをあなたに任せて、そしてあなたがなされようとしていることだけを行う、あなたが私たちを満たしてくださる、そのことによって私たちが実際に人を許していくことができることを信じて感謝いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。